聖書を拝読いたします。旧約聖書、新約聖書の3ページ、マタイによる福音書3章となっております。それではマタイによる福音書3章を拝読させていただきます。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばれる者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。このヨハネはラクダの毛衣を着物にし、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜とを食物としていた。するとエルサレムとユダヤ全土とヨルダン付近一帯の人々が続々とヨハネのところに出てきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。ヨハネはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言った。マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか。だから悔い改めにふさわしい実を結べ。自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな。お前たちに言っておく。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子らを子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている。だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるのだ。私は悔い改めのために水でお前たちにバプテスマを授けている。しかし私の後から来る人は私よりも力のある方で、私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない。この方は聖霊と人によってお前たちにバプテスマをお授けになるであろう。また身を手に持って内場の麦を振るい分け、麦は蔵に納め、殻は消えない火で焼き捨てるであろう。その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。しかしイエスは答えて言われた。今は受けさせてもらいたい。このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ自ら上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。今朝はこの箇所を通しまして、イエス様のバプテスマの意味というタイトルで、泉川ルミ子先生にこれからメッセージしていただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。長い聖書の箇所でした。いつもルミ子先生が選ぶ聖書の箇所は長いと、このように言われますが、今日はですね、イエス様のバプテスマのその意味ということで、題名をつけさせていただきました。実はアガペ会ですね、若松病院の職員から院内メールが私のところに届きました。イエス様は神様ですのに、どうしてヨハネから洗礼を受けるのですかと。ヨハネから洗礼を受けるのではなくて、イエス様がヨハネに洗礼を受けさせるべきではないでしょうかという、そういう質問のメールが届いたんですね。一言で答えることができませんので、2ヶ月ぐらい前からずっとこの質問にですね、答えなくてはと考えておりました。ですから今日この機会にですね、このことをメッセージさせていただいて、そしてそれを YouTube で見るか、あるいは今日礼拝に来てくださいとお誘いしました。今朝来てくださっておりますので、クリスチャンでない職員の方々ですから、できるだけ分かりやすく語らせていただきたいと、こんなふうに思うんですね。ですから本当は、3章の13節あたりから の御言葉でよかったんですが、そのいきさつみたいなのを説明しないと、分かりにくいかなと思いまして、今日は三章全部を、読ませていただきました。まず一言お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、今朝もこうしてカデナバプテスト教会の皆様と共に神様を礼拝することが許されたことを心から感謝をいたします。神様、この会堂において本当に賛美をしながら、また祈りながら、私たちがここで育てられてきたこの長い年月を思わされておりました。神様、御心あってあなたがこのところにカデナバプテスト教会を置いてくださり、そしてここで多くの方々がイエス様に出会うことができ、そしてバプテスマを受けることができました。けれども天のお父様、多くの兄弟姉妹がまた教会から去っていたことも私たちは覚えておりますから、どうぞ神様、バプテスマを受けられた本当に私たちの愛する兄弟姉妹が必ずやイエス・キリストのことをまた再び思い出して、私たちと共に神様のところに来ることができるように導いてください。今朝はなぜイエス様がヨハネからバプテスマを受けておられたのかという、そのことを考えてみたいと思います。どうぞ聖霊なる神様が本当にこのものを覆ってくださいまして、お一人お一人にしっかりと神様の愛とその計画とその洗礼を受けられた、バプテスマを受けられた意味と知ることができるように導いてください。はじめに一言の祈りをイエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それではまず最初に三章の一節からお読みいたします。マタイの福音書三章一節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めよ、天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよ、その道筋をまっすぐにせよと言われたのはこの人のことである。このヨハネはラクダの毛衣を着物にし、腰に革の帯を締め、イナゴと飲みつと食物としていたと、このように書かれているんですね。イエス・キリストがこの地上にですね、メシアとして現れる、そういうことが旧約聖書に預言として書かれているんですね。そのイエス・キリストが現れる、その前には預言者エリアが現れて、そして主の道をまっすぐにせよと、このように荒野で呼ばわる、そういうことが起こるんですよという、そういうことが旧約聖書の中に書かれているんですね。ですからやがてこのイエス・キリストが現れてまいりますが、その前にこの旧約聖書の中で荒野で呼ばわる、その声、そういう人が現れるということが書かれていましたよ。それが今日登場してくるこのヨハネであるんだと、このように教えてくださっているんですね。皆さんもよくご存知であると思いますが、偉い人たちが来るとき、あるいは国際通りでよく映画祭なんかがありましてですね、芸能人たちがこう登場してくると言いましょうか、そういう時には、レッドカーペットが敷かれますよね。それと同じような働きをこのヨハネがしていると考えられると思うんですね。ヨハネはイエス・キリストが現れる前に、その目に見えるレッドカーペットではなくてですね、人々の心を王様を迎えるために準備させるためにですね、この使わされてきたんだということなんですよね。なぜこのヨハネがですね、人々に向かって、皆さんやがてメシアが現れますよ、ですから皆さんのその心の中にレッドカーペットを敷きなさい、そのイエス・キリストをですね迎えることができるようにあなた方の心を本当に整えて 罪を悔い改めて、そしてイエス・キリストがその心の中に入ることができるようにしてくださいよと、このような働きをしたのがこのヨハネであったんですね。このヨハネという人はイエス・キリストの親戚にあたります。そして彼はですね、イエス・キリストよりも半年ほど先に生まれました。マリアがそのヨハネのお母さんのところ、ヨハネがまだお腹の中にいるときにですね、そのお母さんのところに訪問したら、ヨハネはお腹の中で大変喜んだと、このような記述もあるんですよね。主の母、このイエス・キリストのお母さんがこのヨハネのお母さんのところに来たときにですね、ヨハネもまだお母さんのお腹の中にいましたが、主の母が来てくださった、このイエス・キリストが来られたということで、お母さんのお腹の中でこのヨハネがですね喜んでいたんだという、そういうことも書かれているんですね。ですから初めからです、このヨハネはそのお母さんのお腹の中にいるときから、イエス・キリストがこの地上に誕生し、そしてイエス・キリストがですね人々のために神様のその道を指し示す、そのことをするためにこのヨハネがまず人々の心の中にそのカーペットを敷きなさい、この方イエス・キリストをあなた方の心にお迎えするために、あなた方はその心を整えなければなりませんよということをですね大声で叫んで、そして人々にバプテスマを施すという、そういうことをしていたわけですね。ユダヤの人々はアブラハムの子供です。そしてアブラハムという人はですね、神様からのそのお言葉、約束をいただきました。アブラハムの子供の中から王様がたくさん生まれますと、そしてアブラハムの子供たちがですねこの全世界の人々を祝福する、そういう民族となるんだという約束をいただいたんですね。そしてこのアブラハムの子孫の中からメシアも現れるという、そういう約束をいただいたんですね。ですからユダヤ人たちは自分たちは神様に選ばれている、そういう尊い民族であるんだと。だから私たちは生まれながら選ばれていて、生まれながら神の子供であるという、そういう、まあ、確信を持っていたといいましょうかね、そういう人々であったんですね。ですから立法の中で礼拝をするときには水で体を清めなさいとか手を清めなさいとか、そういうさまざまなことを立法の中で守ってはおりましたけれども、彼らはですね罪が自分たちの心の中にあるとこのように考える人はいなかったんですね。ですから彼らは洗礼、バプテスマ、このヨハネが言うところのバプテスマを受けなくても、私たちは神に選ばれ、私たちは必ず天国に行ける、そういうもの、そういう民族であるんだと、このように思っていたわけですね。ところがこのヨハネが現れた時には、ヨハネは人々に言いました。あなた方はアブラハムの子であるから、そしてあなた方は選ばれているから、あなた方は神に特別な存在として置かれているから、私たちはどんなに罪があっても、どんなに汚れたものであったとしてもですね、彼らはそう思ってませんよ。客観的にそうであっても、彼らはですね自分たちは必ず神に本当にこう祝福され、そして天国に入ることのできる、そういう民族であるんだと、このように信じて疑わなかったわけですね。ところがヨハネは言いました。新しい神様の約束があるんですよ。このイエス・キリストが現れる時にはですね、このヨハネもまだ具体的には見えていなかったとこのように思いますが、このイエス・キリストが現れた時にはこの方はですね、あなた方に火で、そして聖霊でですねバプテスマを施される、そういうお方ですよ。私は水でバプテスマを授けることしかできない。それはどういうことかというと、あなた方がイエス・キリストを受け入れるためにはですね、その心の中に罪があってはなりません、 あなた方がその心の中で本当にこの神を神とも思わないと言いましょうか、神から遠く離れているその心を持っては、あなた方はイエス・キリストに救われることはできないんだということを教えながらですね、あなた方はそのようにして律法の中で律法を守りさえすれば救われるんだという、そういう思いの中にあるならば、あるいは彼らは神殿の中で動物たちを捧げですね、そういういろいろな儀式、律法の中で命じられていることの一つ一つを守ることによってのみ、神様と自分たちとの関係が近いものであると、このように思っていたわけですね。ですから形式的なものになっていても、彼らはそういう動物を捧げる、そういうものを通して自分たちの罪は許され、自分たちは神に愛されている、そういうものであるということを、信じていたわけなんですね。ところがイエス・キリストが来られたのはそういう律法を打ち壊すためでしたね。イエス・キリストは打ち壊すためではあると、おっしゃいませんでしたね。イエス・キリストはこの律法を成就するために来たと、このようにおっしゃいました。成就することとは何か、それはですね、この律法によって人々は人々を裁き、人々を苦しめ、そして人々をですね、本当に、そのがんじがらめにすると言いましょうか、命を守るための律法でありながら、この祭司長や律法学者や、あるいはそのパリサイ人、そういう指導者たちはですね、律法によって自分たちのその利益を求めることをする、そして律法によって人々を苦しめる、自分たちはそのいろいろな重荷を負わないのに、人々にその重荷を負わせてしまうというような、そういうことがあったわけですね。ですから神はそれらのことをご覧になって、そういうことではいけないんだと、そしてイエス・キリストはアブラハムに約束された神様のその計画を成就するためにです、イエス・キリストがこの地上に来てくださって、そして私たちの罪を贖うためにですね、私たちの罰を身代わりとなって受けるために、どうしても十字架にかかって死ななければならなかったんですね。ですからこのヨハネがそのイエス・キリストを受け入れることができるように、あなた方は自分の罪を悔い改めなさい、そしてヨハネは他の箇所でもですね、具体的な指示を出していますが、あなた方は自分の給料だけで満足しなさいと、そういうようなさまざまなことを言いながら、イエス・キリストを迎えるためにはあなた方は自分の罪を悔い改めなさい、そしてその印としてですね、ヨルダン川で全身水に浸かるその洗礼バプテスマを受けなさいということを教えたんですね。ヨハネが現れる前にですね、旧約聖書に最後に現れたそのマラキという預言者がおりました。そのマラキの預言者が現れて、その後このヨハネが現れるまでですね、400年の間、沈黙の時代が続いているんですね。神様から400年の間、そのユダヤ人に対して何の、語りかけもありませんでした。400年の間、神様はただ黙っておられてですね、このユダヤ人たちの生き様をご覧になっていたわけですね。ですからその旧約聖書のマラキ書から新約聖書ヨハネが現れるこの間に、律法学者やそういうサドカイ派というようなですね、そういう人々が律法をどんどんどんどん人々を苦しめるためにと言いましょうかね、そういうような規則祭則、そういうものを作っていくようになっていたわけですよね。ですからこのヨハネはこのようにメッセージをしました。7章の後半の方ですが、マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか、だから悔い改めにふさわしい実を結べ、自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思っても見るな、お前たちに言っておく、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。斧がすでに木の根元に置かれている だから良い実を結ばない木はことごとく切られて火の中に投げ込まれるのだと、そして、この私は悔い改めのために水でお前たちにバプテスマを授けている、しかし私の後から来る人、イエス・キリストは私よりも力のある方で、私はその靴を脱がせてあげる値打ちもないんだと、このように教えているんですよね。ですからこのヨハネはですね、イエス・キリストの時が来たことをもう感じておりました。2章、マタイの2章まではですね、イエス・キリストの30歳までの人生がですね、過ぎ去ったと言いましょうか。そしてイエス・キリストはおよそ30歳になって、このようにして高生涯人々の前に現れて、ご自分が神の子であること、そしてご自分がこの地上に来られてですね、あなた方を救うために来たんだということを公に人々に述べ伝えるという、そういう働きをするんですよね。ですからこのイエス・キリストがですね、30歳になるまでの記録がありません。12歳の時にはエルサレムに神殿に詣でてですね、そして指導者たちに素晴らしいこの答弁をなさったという、そういう記事がルカにありますが、それだけですよね。30歳までのそのイエス・キリストの生活のすべてというものがですね、この聖書の中には書かれておりません。ですからイエス・キリストは30歳まで沈黙をされていたとも言えるんですね。それではこの30年の間、ヨハネがこの方が現れる人々を、火、聖霊でバプテスマを施すこの方が現れるといった、その30年の間イエス・キリストは何をしておられたのかということですよね。イエス・キリストは私たちのためにです、私たちの身代わりとなって、その十字架にかかるためにこの地上に来られたんですね。ですからイエス・キリストはその30年の間ですね、マリアや他の兄弟たちのために長男としての働きをしました。大工として働いて、その家族を養うことに努めたんですね。そしてマリアを通してこのイエス・キリストはですね、律法を学びです。その生活の中でさまざまなその律法で示されている儀式を行い、神様の律法を学び、そういうふうにして生活をされたんですね。そしてこのヨセフ・マリアは貧しい、そういう家庭でありましたから、イエス・キリストはその貧しさの中で人のその貧しい苦しみをきっと学んだことでしょう。なぜそのようになさったか、それはですね、イエス・キリストが私たち人間のすべての罪を、私たちのその苦しみを知るために、イエス・キリストはそのような生活を30年の間送ってこられたんですね。ちょっと話が難しくなっているかもしれませんがですね、皆さんがよくご存知であると思うんですが、フランスの王妃であったマリー・アントワネットという人のですね、こんなエピソードがあるんですね。やがてフランス革命が起こるという、そういう時にですね、周りがだんだん騒がしくなってきた、その王宮におられたんでしょうね、この町中がなんだか騒がしいと、そしてこのアントワネットの王妃がですね、アントワネットがですね、家来に聞きました。なぜ町はそんなに人々はうるさくしているんだと、このように聞いたんですね。マリー・アントワネットは、その家来からですね、家来が言うことには、民衆はパンがないんです、食べるパンがないので、騒いでいるんですよと、こういう報告を受けたんですね。そうすると彼女が言いました。食べるパンがなかったらケーキを食べたらいいでしょうと、こう言ったというんですね。こういうエピソードが残っているそうです。王妃ですからパンが食べられないということがわからないんですね。パンを食べるパンがないのに この嗜好品のようなケーキを食べられるはずがありませんよね。パンを買うお金がないから、その人々は苦しみにあえいでいるわけです。ですから彼らは騒いで、そしてやがてフランス革命が起こるという、そういうことに流れていきますが、王妃であっていつも素晴らしいものを食べですね、自分で食べるものの心配をしたことがない、このような王妃にはですね、民衆のその苦しみがわからないわけですよね。それと全く同じことです。私たちと同じ人間になってくださらなければ、イエス・キリストは私たちの苦しみを知ることがきっとできなかったことでしょう。旗から見ればですね、少しはこう同情したり、そういうこともできると思うんですが、そういうわけにはいかないですよね。嘉手納教会のケイさんが、1年半ほど前でしたかね、子宮体がんで亡くなりましたよね。私は2011年の9月に自分が子宮体がんになりました。そしてその子宮体がんになって、その時に私自身もですね、死ぬかもしれないという、そういうこともさまざま考えましたよね。このKさんがその3ヶ月か4ヶ月後でした。私ががんになって、すぐその後でしたね。彼女も私と全く同じがんにかかったんですね。ですから彼女は病院に行って受診しました。そして子宮体がんですよと宣告を受けました。彼女はその時すぐに私に電話がかかってきたんですね。それはなぜかというと、同じ病気だからです。同じ病気ですから自分の痛みが分かる人であると、このように思ってくれたと思いますね。彼女は泣きながら電話をかけてきて、ルミコ先生、私は先生と同じ子宮体がんになりましたと、このように言いました。結婚したばかりですから子供が欲しいんですという、そういう、訴えもあったんですね。それから何度も彼女と会いました。そして私自身も、こうすればよかった、ああすればよかったというさまざまなことがありましたから、自分の体験から彼女にいろいろなアドバイスをしたんですね。残念ながら自分自身は生きて、そして彼女は亡くなってしまいましたから、本当に、残念でなりませんでした。けれども彼女が多分皆様よりも私に話せたというのはですね、同じ体験をしているものだからだと思うんですね。人は自分と同じ痛みを持っている人にその心を本当に語りたいと思う。自分と同じ痛みを持っているからこそ、この方は私の痛みをきっと分かってくれるだろうと、こういうふうに考えると思うんですね。ですから、もしもイエス・キリストがですよ、マリー・アントワネットのように高いところにおられて人々をただ眺めているだけではですね、私たちの苦しみをきっと知ることができなかったと思うんですね。本当の意味で私たちの苦しみを知ることはできなかったことでしょう。けれどもイエス・キリストは人間としてこの世界に生まれてきてくださいました。この父なる神様がイエス・キリストのお父さんですよね。けれどもイエス・キリストは人間としてこの地上に生まれてきましたね。ガラテヤ人への4章の御言葉の中にあるように、時の満ちるに及んで神様は御子をイエス・キリストを女から生まれさせたと、律法の下にイエス・キリストを女の下に生まれ、女から生まれさせて、律法の下に生まれさせて、そしてこの地上にお使わしになったと。ですから律法の下にあるもの、私たちです。私たち律法の下にあるものをあがない出すために、そして神は私たちに子として、神の子としてのその命身分を与えるためにイエス・キリストをこの世界に送ったんだと、こう書いてあるんですよね。マリー・アントワネットのように高いところにいては私たちのところに、本当に私たちのことを理解することができないと、このように言いました。 それとですね、皆さんは、私は子供の時によく見ておりました、奥様は魔女という、そのテレビが大好きだったんですよね。その奥様は魔女、魔女であるサマンサが人間の奥さんになったんですよね。そして人間の奥さんになりましたけれども、人間として生きなければなりませんから、もう鼻をピクピク動かすだけで、掃除をすることができるんですね。鼻をピクピク動かすだけで彼女が何も苦労しなくても、料理をしたりいろんなことができるわけですよね。でもサマンサはですね、一生懸命その力を使わないように頑張って人間として生きようとしていたんですよね。すごく面白いこの、コメディでしたけれども、これと同じことだと思います。イエス・キリストが人間の姿になられて、私たちと同じ生活をされた。イエス・キリストが言葉だけかければですね、全てのことが整うことでしょう。言葉一つ言えばですね、パンよここに出てこいと言えば、何の苦労をせずにです、大工として汗水流さなくても、イエス・キリストはパンを出すことさえもおできになる方ですよね。けれども、神のその御心を行うためにイエス・キリストはですね、人間として生きる、その道を選んで歩まれました。それは神の御心であるからなんです。そしてそのことを通して、私たち人間のこの肉体の不自由さ、私たちが人間として生きるその生活のすべての苦しみ、そういうものをイエス・キリストはですね、その貧しい家庭の中で長男として働く、そういうことをいろいろと経験されてですね、そのことを通してイエス・キリストは人間としてのその肉体を持つ者の不自由さ、そして自分の力を行使することのできないその辛さ、そして人間として生きるその貧しい苦しみですね、そして何よりもその生活の中で人々のさまざまな罪を見、そういうことを通してイエス・キリストはですね、本当に人として生きる、私たちのために神の子羊としてその十字架にかかることのできる、そういうまあ素質といったら変ですが、そのような本当に神の子羊として十字架にかけられるためにですね、身分を卑しくして私たちを本当にあがなう、私たちの身代わりになる、そのことをイエス・キリストは熱心に歩んでこられたんですよね。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取りですね、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならずです。神であられましたのに、イエス・キリストのその姿は全く私たちと同じであったとピリピ書に書かれていますよね。そのありさまは人と異ならず、そしてさらに己を低くしてです。イエス・キリストは神であられますのに、私たち人間よりももっともっとご自分を低いものとしてですね、そして十字架の死に至るまで神のその御心に従順に従って歩まれたんだと、ピリピ書の中で、そう書いてあるんですよね。ですからイエス・キリストがなぜバプテスマを受けられたか、それはですね、イエス・キリストがこのようにおっしゃっていますね。13節から、その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れ、ヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですかと、こう言っていますよね。これは質問の質問と全く同じ意味ですよね。なぜヨハネは人間である、そしてイエス・キリスト、あなたは私よりももっともっと高い方である。ヨハネは恐れをなしたんですね。神であられる方になぜ私が洗礼を授けるのか、私の方があなたから洗礼を受けなければならないのにと、このようにヨハネはですね、恐れ多くもイエス・キリストに対してお断りのその言葉を言っているんですね。 ところが15節でイエス様は答えて言われた、今は受けさせてもらいたい、このようにすべての正しいことを成就するのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにしたとこう書いてあるんですよね。イエス・キリストは人間でなければなりませんでした。なぜならばイエス・キリストはですね、このアダムが犯した人間の罪を贖うために来られたからですよね。派遣会社のことを考えてみたいと思いますね。もしもこの会社にですね、経理を担当する事務員がいたとします。その人がですね、産休のために仕事を休まなければなりませんでした。派遣会社に頼みました。この経理の人に代わる人を送っていただきたいとお願いをしましたね。ところがですよ、その派遣会社から送られてきた人がですね、簿記がわからない、そしてパソコンを扱うこともできない、そういう人が来たら、その人は身代わりとしてと言いましょうかね、この産休に来られた人の代わりを担うことができるでしょうか。できませんよね。ですからこれと全く同じことです。イエス・キリストが私たちの罪を贖うというならば、イエス・キリストが私たちの身代わりになって私たちのために死んでくださるというならばですね、イエス・キリストご自身が私たちと全く同じものでなければならないんですね。私たちの罪と同じくあるような、そういう方でなければならないんですよね。ですからイエス・キリストは正しいことをすることが私たちに求められていることだと、このようにヨハネに言いました。イザヤ書の中でですね、イエス・キリストが予言されているその箇所ですが、そのところで神様がイエス・キリストに言われます。もちろんイエス・キリストは旧約聖書ではその名前で登場しませんが、主なる私は正義をもってあなたを召した。主なる天の父なる神は正義をもってイエス・キリストを召したと、このように書いているんですね。この正義という言葉が、このイエス・キリストがヨハネに対して正しいことを成就するという、この正しいことという言葉と一つなんですね。ですから天の父なる神様は正しいことをすることをもって私はあなたを、イエス・キリストを召したと、このようにイザヤ書の中で予言されているんですね。ですからイエス・キリストはご自分が神であられる、ご自分で神の子であられるということをですね、これを固守すべきこととは思われなかった。イエス・キリストはご自分が神であるというその立場を捨ててです、私たち人間を助けたい、この父なる神様がこの人間の罪をきれいにあがなってですね、私たちを再び神の子にしたいと、このように願っていらっしゃるんですよね。ヨハネのその言葉の中に、神はアブラハムの子供をこの石ころからでも起こすことができると、こういう言葉を使っていますよね。もしもですね、神様が、天の父なる神様が石ころを持ってです、そしてそれに言葉をかけてですね、この石ころがイエス・キリストになったとしたらですね、この石ころから生まれたイエス・キリストの中には全く罪がないんです。皆さん、アダムが作られましたよね。アダムが土から作られました。この土から神様が言葉を持ってアダムを作られた。そしてそのアダムの花から神様と同じ霊を吹き込んでですね、このアダムを生きるものとしてくださったんです。アダムが最初に作られた時にはアダムは全く罪のない存在なんですね。ですからこの神様の御心はですね、どうしてもこのイエス・キリストが罪を知ることのできる、そういうものとして作る必要があったんです。ですから神は石ころからイエス・キリストを作らなかった。罪のあるマリアの体を借りてですね、マリアのその体を借りて神の霊がそこに宿って、 そして肉体の命としてはマリアと関係を持ちながらイエス・キリストは人間として誕生されたんです。ですから神様の計画はですね、本当に緻密なほど、全てのことがですね、私たちの罪をあがなうために、私たちの罪を完全に許すために、私たちと全く同じものとしてイエス・キリストをこの地上に送ってくださったんですね。ですからイエス・キリストは私たちと同じものにならなければなりませんでした。そしてヨハネがこの地上に送られたこともですね、皆さんその心の中にレッドカーペットを敷いてください。あなた方の心の中のその罪を取り除いてイエス・キリストをその心に迎える準備をしなさいとヨハネがこのように言いました。そしてこのヨハネは神が、天の父なる神様がイエス・キリストを迎えるために人々に送った、そういう預言者であるからですよね。ですからこの神様の御心に従って生きることがイエス・キリストの使命です。ですから人々に対して神が使わされたヨハネがバプテスマを受けなさいとこのように言うならばですね、イエス・キリストもそれに従うことが神様の義、神様の正しいことを行うことであるんですよね。ですからイエス・キリストがヨハネに洗礼を授けるのではなくて、この時にはイエス・キリストは私たち罪人と全く同じものになるためにです、すべての生活、すべてのその歩みが私たちと同じものとなるためにですね、イエス・キリストはバプテスマをヨハネから受けられたんですね。このイエス・キリストの愛を私たちは本当に心に留めたいと思います。イエス・キリストがマリアから生まれてきてくださったこと、そしてイエス・キリストが神の子でありながらですね、神と等しくあることとは、これを固守すべきこととは思わなかったですね。マリー・アントワネットがですね、自分のその王宮から出て人々のそのパンのない暮らしを自分の痛みとして感じればですね、フランス革命は起こらなかったかもしれませんよね。そういうふうにして高いところにいる人が、下の人々の痛み、苦しみ、悲しみを分かるはずがありません。ですから神はイエス・キリストを通して私たちが、ああイエス・キリストは私の苦しみ痛みを知ってくださるお方なんだとこのように納得することができるようにと言いましょうかね、そのためにイエス・キリストの生活のすべてをマリアと共に30年暮らさせ、マリアとその肉体をもらってこの地上に人間として生まれですね、その歩みのすべても神様ですから、イエス・キリストが人々から礼拝され、さまざまなそのことを受けなければなりませんのに、イエス・キリストは律法の下で育てられました。ですからイエス・キリストは肉体においてもですね、アブラハムに約束された神のその契約の一つの印、割礼も受けたんです。イエス・キリストは割礼を受ける必要もありませんのに、マリアとヨセフが生まれて8日目に神殿に連れて行って、そしてイエス・キリストも肉体においてもですね、私たち人間と同じように割礼を受けて、そして人としてのこの生活をこの地上の中で歩んでくださったんですね。本当にこのイエス様が私たち以上の苦しみです、貧しさ、2000年前といえばですね、もっともっと大変な世界であったと思うんですね、生活であったと思います。本当にパンが食べることができない、そういうことも多くあったかもしれませんね。それでも私たちの痛み、悲しみ、苦しみ、人間としての不自由さ、そういうものも体験しながらイエス・キリストは十字架に私たちの罪の身代わりとなって死んでくださるためにです。ですから私たちはこのイエス・キリストを信じるだけでです、私の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった、そのことを信じるだけで私の罪も十字架に、共につけられるんですね。 そして私たちがイエス・キリストがこのようにして私たちを贖うために十字架にかかって死んでくださったんだと、このことを信じる人々は皆ですね、3日目にイエス・キリストが復活されたように私たちも必ず復活します。復活して私たちはもう一度罪のなかったアダムのようにですね、罪のないイエス・キリストのように、そのような姿となって私たちはまた素晴らしい神の国で共に住まい共に生きることができるようになるんですね。イエス・キリストは決して私たち一人一人の悲しみ苦しみですね、そういうものを分からない、そういうお方ではありません。その30年の生活を通して私たち人と同じようになってくださいました。そして私たちの罪をですね、その十字架の上で完全に許してくださいました。信じることによってのみこの救いは皆さんものものになりますから、どうぞこのイエス・キリストをどうぞ本当に受け入れてですね、神の子に再び私たちがなっていきたいと、このように思います。質問に答えられたでしょうかね。それではお祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。本当に私たちはこの神様が私たちを見つけ出そうとしてこの地上に来てくださり、神の素晴らしい計画の中でマリアを通して人間の姿になられ、そして人間のさまざまな痛み苦しみを味わいながら私たちのためにその救いを完成させてくださいました。そして私たちに残されていることはヨハネが唱えた本当に自分自身の罪を悔い改めてこの心を整えイエス・キリストを心に受け入れるだけで私たちのすべての罪が許され、また再び私たちが復活することのできる素晴らしい人生へと歩み出すことができるということを神様は私たちに約束してくださいました。どうか天のお父様、終末を思わせるようなさまざまなことが起こっているこの時代にあって、ここにいらっしゃるお一人お一人がどなたも漏れることなくこの神の救いをいただいて永遠の命の中に生きることができる、そのような希望を持つことができるように導いてください。小さいものが語りましたから、十分でなかったこともたくさんあると思いますが、聖霊なる神が豊かにお一人お一人に働いてくださって、神様の深い愛がしっかりとその心にとどまりますよう導いてください。この祈りを私たちを愛してくださる主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。ご起立くださって応答の賛美をいたしましょう。
Thank you.
してください。